金曜日のコメンテーターはイラストレーターで漫画家の野村ポレポレさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さあ今日はどういったお話でしょうか。
はい、今回ご紹介しようと思うのは夏の風物詩のクワガタカブトムシを集めた博物館の紹介です。
お、相川翔さんが好きそうですね。
そうですね、今なんか来てますよね。
来てますね。
まあ、クワガタとカブトムシといえば、まあ、子供の人気者ですよね。
そうですね。
皆様もこの虫を聞けば様々な思い出が連想されることかと思います。私も幼い頃ですね、カブトムシを捕まえるために持参したゼリーがあまりにも美味しそうだったんで、捕まえる前に食べてしまったっていう悲しい思い出が連想されたりする
んです。大丈夫でした？
いや、お腹壊さないものです。意外に美味しかったです。
そうなんですか。
はい。まあでも、おすすめはできないんですけど、ね。
いや、もちろんそうだと思います。
はい、そうですよね。はい。で、今回ご紹介するのは、そんなクワガタやカブトムシを集めた博物館なんですが、
はい。
井の頭公園からですね、徒歩15分ほどの距離にある、諏訪クワガタ昆虫館という博物館です。
はいはいはい。
ここにはですね、国内外からおよそ200種、約500匹ものクワガタが展示されておりまして、世界中の珍しいクワガタたちを楽しむことができるんです。
結構な数ですよね。
そうなんです。で、博物館ではあるんですけれども、お家の1階部分を改築されて作られてるんですね。
なんかすごい庶民的ですね。
そうなんです、そうなんです。なので、人のお家に入るようなカジュアルな雰囲気で楽しむことができるんです。
はいはいはい。
で、たくさんのクワガタやカブトムシの中で、私がちょっと気になった子たちを紹介できればなと思うんですが、
はい、
その1がですね、虹色クワガタ。これですね、オーストラリア北東部に生息しているクワガタなんですが、名前の通り体が七色に輝いておりまして、それがものすごい輝きなんですね。
おお、これちょっと見てみたいですね。
はい。で、やっぱりその美しさから世界で一番美しいと言われているクワガタなんだそうです。で、次がですね、
はい、
ブッダノコギリクワガタ。
ブッダノコギリクワガタ、すごそうな名前ですね。
そうですよね。今井さんも多分ピンとくると思うんですけど、名前からしてちょっとありがたさが結構あるんですよね。で、これインド北東部とかタイの北部に生息しているそうなんですけれども、はい、左右非対称な顎を持っている結構ユニークなクワガタです。
非対称なんですか？
はい、なんかそれがちょっと素人目で見るとあんまりわからないんですけれども、虫眼鏡でよく見るとああそう言われてみればという感じなんです。ちょっと面白いです。
そうなんですね。
はい、で次がですね、ファブリースノコギリクワガタこれね、ファブリーズではなく巣なんですけれども、
はい、
ちょっと名前からしてちょっとなんかなんだなんだって目を止めてしまったんですけれども、
はい、
インドネシアのペレン島やバンガイ島に生息しているクワガタなんです。で、背中の模様が結構濃淡がついたように美しくですね、はい、独特 のビジュアルになっております。で、他にもエレガンスクワガタ、ゼブラノコギリクワガタなど、まあ、名前の由来を知るのも面白そうな貴重なクワガタを見ることができます。
はい、なんかその名前を聞くだけでも楽しそうですし、本当行ってみたいですね、これね。
本当ですね。で、相撲させたりとか、まあ、樹液の出た木を探して捕獲したなんていう私たちにとって結構メジャーどころであるのが、ヒラタクワガタとか、ノコギリクワガタ、まあ、あと北海道の方にはおなじみのミヤマクワガタとかになるそうなんですけれども、
はいはい、
これらも標本はもちろんのことですが、脇のスペースで飼育されている状態も見ることができます。
ちょっと動くのもあるんですね。
はい、動くのもいます。で、館長さんにお話を聞いたところ、やっぱり子どもたちから人気が高いのはヘラクレスオオカブトムシ。やっぱり世界最大だけあって、迫力も抜群なんですけれども、
はい、
はい、ライト付きの虫眼鏡を貸し出してくれますので、細部までじっくり観察することができます。なので館長さんも本当に親切なので、いろいろ飼育のポイントだったりを聞けたりもするので、夏の思い出にぜひぜひというところです。
そうですね、ぜひ自由研究にっていう方多いんじゃないでしょうかね。
はい、
ちょっと時間うまく調整かどうか分かりませんけど、ちょっとね、行けたら行ってみたいなと思っております。
はい、はい、よろしくお願いします。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
金曜日のコメンテーターはイラストレーターで漫画家の野村ポレポレさんでした。